そういうわけで、実に5年もの間2人だけで作ってきた世界にナインという嵐がやってきた。文字通りこいつは嵐のようなやつで、昼間の優しい静けさや夜の静筆さは一切失われてしまった。まあそれだけナインはいつも全力で生きていたってことだ。こりゃまた派手に割りましたな。
ごめん、自分のことくらいは自分でしようと思って。
まあいいよ、そうやって物の扱いってのを知っていけばいいんだから。あ、どっか怪我してないか？
うん、大丈夫。
ならあっち行ってろ、危ないから。ホットミルクは俺が入れてやる。
蜂蜜たっぷり。
はいはい。
今日も賑やかだね。おや、またカップが非業の死を遂げている。
ごめんヨハン、ナインがまたやった。
怪我をしていないなら上出来だよ。
すみませんヨハン、また起こしちゃいましたよね。
いいんだよ、賑やかなのはいいことだ。仕事も一段落したし、好きな時に寝直すから気にしないでくれ。
ヨハン、今日お仕事休み？
そうだよ、締め切りに次ぐ締め切りをバッタバッタとなぎ倒して僕は今ここに立っているのさ。
おお、すごい。じゃあナインが今日はヨハンをねぎらう。
難しい言葉を知っているね。うむうむ、どうねぎらってくれるのかな。
ふっふっふ、ナインのお気に入り教えてあげる。ついてきて。
あ、おいナイン、ヨハンにあんま無理させないでくれよ。お前とは体力が違うんだから。
確かにその通りかもしれないが、さすがにそこまで老人扱いしなくてもいいんじゃないかい。何、僕もナインの遊び相手くらいできるさ。
無理させない、大丈夫。ナインのお気に入りの場所紹介するだけ。お庭にある。
なるほど、それはいいね。ここはピクニックとシャレ込もうじゃないか。
それは俺も賛成です。ヨハンもたまには日光を浴びた方がいいですよ。
ああ、最近ますます母のようになってしまったね。頼りがいがあるやら、主人としてのプライドが傷つけられるやら。
初めからそんなのないでしょう。ナイン、ヨハンを頼んだぞ。せっかくだから俺は弁当を準備してから行く。
お弁当？ナイン、サンドイッチがいい。あのね、魚のフライが入ってるやつ。
はいはい。
よしヨハン、レッツゴーレッツゴー、こっちこっち。
ナイン、そんなに引っ張らないでくれ。慌てなくても庭は逃げないよ。
ナインのやつ、ほんと元気あり余ってるな。屋敷がもっと狭かったらきっと持て余してたぞ。さて、そうと決まれば俺も腕を振るいますかね。ヨハンはまだ寝起きだし、いつもは寝ている時間だ。そんなに食べないだろうから、この間ローストしておいた肉を薄切りにして持っていこう。ソースはキウイと玉ねぎでさっぱり仕上げて、あとはナインと俺が食べるサンドイッチを。
よい、シュッと。着いた、ここ。
ナインは元気だな。感動は寝起きの老体には応えるよ。
引っ張ってあげる、手貸して。頑張れヨハン。
ありがとうナイン。
ヨハンの手ひんやりしてるね。
ナインの手はあったかいね。優しい人の手をしてる。
手だけでわかる？
ああ、それくらい長生きをしているからね。どう？おお、これはすごい
ね。すごいでしょ。ナイン、ここにいるとすごく大きな人になった気持ちになる。
それはすごいね。自分はなんてちっぽけな人間なんだろうって思ってしまわないんだ。
どうして？だって町あんなに小さい。近くに行くとすごく大きくて 全部見られないけど、ここからなら全部見れる。だからすっごく大きくなった気持ち。
そうかそうか、そうだね。ここから見たら街があんなに小さい、すべて胸に抱けそうなほどにね。でも遠くから見ると街に住んでる人々の顔はとてもじゃないけど見ることができない。近くでしか見れないもの、遠くでしか見れないもの、それに見えない時にだけ見えるものもあるんだよ。
ん？また難しい話？
いや、まあそれはいいか。ナインはきっともっと大きくなるよ。大きくなったらもっと世界を広げていくといい。そうしたら難しい話がわかるようになる。そうしたらきっともっと多くのことに気づけるようになるさ。
ナイン、ヨハン、お待たせしました。昼食のお届けです。
ああ、ゼクス、ご苦労。腕によりをかけて作った？
それ作ってもらった側が言う言葉じゃないぞ。
悪いね、ゼクス、急だったのに。
何言ってんですか。こういう急な対応をするために俺がいるんですよ。
なんて頼もしい。
テーブルクロスを持ってきたんで、これをシート代わりにして座りましょう。
おお、なんかパーティーみたいだね。これが噂に聞くピクニック？
そうだよ。こうやって散歩をして、持ってきたご飯を食べてのんびりする。大切な人とやれば 100% 楽しくて素敵なことさ。
うち今すごく楽しい。ヨハンとゼクス大切だからかな。
そう思ってくれているなら嬉しいな。僕もナインのことは大切な家族だと思っているからね。ゼクスもそうだろ？
え、まあそうですね。
ゼクス恥ずかしがってる。素直じゃないね。え、
ねえ。
妙なところで結託しないでください。ご飯抜きにしますよ。
ああ、ゼクスごめんね。もうしない。ご飯食べる。
絶対だな。
多分絶対。
なんだそれ。しょうがないな。ほら。
うちの好きなやつ。いただきまーす。
ヨハンの分もありますけど、もう食べますか？ローストした肉にキウイソースを合わせてみたんです。最近食べる量が減っているでしょ。何か新しい味付けができないかと思って。
これまたおしゃれだね。せっかくだから何切れかもらおうかな。気を使ってもらってすまないね。
ゼクス、ゼクス、これやっぱりすごくおいしい。ペロリと食べてあげた。
もう全部食べたのか？
ナインは本当に元気いっぱいだね。全身で生きてるって感じがするよ。生きるエネルギーが擬人化したらこんな感じなのかな。
言い得て妙ですね。ほら、ナイン、俺の分も食っていいから。
え、本当？
よかったら僕の分もと言いたいところだけど、それが叶わないのは残念だよ。このロースト肉はとても美味しいし、この景色も本当に素晴らしいのに、何もお返しできなくてすまないね。
何言ってんですか。これはいわば俺たちからの日頃のお礼です。お礼のお礼を始めたらわけがわからなくなりますよ。ヨハンは今まで通りでいいんです。
ねえねえヨハン、うちのお気に入り気に入ってくれた？
ああ、とても気に入ったよ。こんなに近くにあるのに今まで見つけられなかった。ナインのおかげだ。同じ場所でも時間や季節、誰といるかで表情は随分変わるものだ。当たり前のことなのに、こうして実感すると本当にとても尊いことだと心から思えるね。
そうですね。俺からも礼を言うよ。誘ってくれてありがとな、ナイン。
屋敷の裏庭という何でもない場所で、晴れ渡る空を見上げながらのんびりと過ごす時間は確かに尊いものだった。手足を目いっぱい伸ばして生きるエネルギーを発散するナインと、ふとした拍子に消えてしまいそうなほど儚いヨハン、そんな相反する存在の二人を同じ視界に収めながら 俺はこんな時間が永遠に続けばいいと。いや、何の根拠もなく永遠に続くと思っていた。
セックス、セックス、やっと帰ってきた。
お、ナイン、珍しいな、昼間にこんなところまで出てくるなんて。
あのね、なんか大変なの。ヨハンが
ヨハンに何かあったのか？
なんかね、お水飲みにキッチンに来て、そしたらバターンって倒れちゃったの。ナイン、びっくりして一生懸命お部屋に運んだんだけど、まだ浮きなくて。ナイン、どうしたらいい？ヨハン、どうなっちゃう？
とにかく帰るぞ、走れ！ヨハン、ヨハン、大丈夫ですか？
どうしたんだい、ゼクス。血相を変えて。まだ僕が起きるには早いんじゃないかい？
突然倒れたってナインが驚いて呼びに来たんですよ。
出て。そういえば腰が痛いかも。寝ぼけてたのかな。驚かせてしまってすまないね、ナインも。
本当に？なんかいつもと違う気がするよ。
なんだよそれ、どっか悪いのか？
それは分かんないけど。
大丈夫だよ、二人とも。本当に大丈夫だ。でも今日はもう少し休もうかな。後でそこに水差しだけ置いておいてもらえるかい？
わかりました。また夜に様子を見に来ますね。ナイン、行こう。
なんかあったらすぐ呼んでね。うちすぐ飛んでくるよ。
頼もしいな。その時は遠慮なく頼るからね。
本当に大丈夫かな？
医者に見せるわけにもいかないしな。こういう時のために家庭の医学とか学んどけばよかった。頭を打ったりはしてないかな？
それは大丈夫だと思う。ナイン近くにいたから。それでね、今日のヨハン、いつもの優しい匂いしないなって思ったの。
匂い？
なんて言ったらいいのかな。うちもちゃんと言葉の勉強頑張るんだった。昔はよくこの匂い嗅いでた気がする。影みたいにつきまとってくる嫌な気持ちになる匂い。
そんなの俺には分かんなかったけど。
うちは鼻がいい。裏庭にいてもゼクスが何作ってるかわかる。
それはお前が食い意地張ってるだけ。
思い出した。
なんだ
あれ、四季が近い人の匂い。
四季？
もうすぐ死んじゃう人のことだよ。うちの生まれた町、そういう人が路地裏や地下にいっぱいいた。今にも消えちゃいそうな雰囲気なのに、あの不思議な匂いずっとつきまとってる。ヨハン、一緒の匂い。
やめろよ！そんな風に言うな。お前、自分が何を言ってるのか分かってるのか？ヨハンがもうすぐ死ぬかもって言ってるんだぞ。
分かってるよ。うちそんなにバカじゃない。でも本当だもん。これはうちが今まで生きてきた積み重ねで気づいたことだよ。
そうだとしても、大人の間には
言っていいことと悪いことがあるんだよ。
大人って難しいんだね。
そうだよ、大人は難しいんだ。
うち裏庭に行ってる。何かあったらすぐ駆けつけるから呼んでね。
嘘だろ、そんなはず。なんでだよ。
新月だったその日は、ひときわ暗い夜だった。暗い理由は月がないからだけではないだろう。俺たちの目の前のお月様も今はその輝きを失っていたからだ。ヨハンは昼間から一度も起き上がることができず、力のない顔で微笑みながら大丈夫だからと繰り返していた。心配する代わりにそばにいて何か話でもしようじゃないかと、深夜に俺とナインを部屋に招いてくれたんだ。
本当にすまないね、そんなに心配させてしまっていたとは。
そういえば出会ってから今までヨハンが体調崩したことなかったですよね。
うちも風邪ひいたことないよ。一緒だね。
ゼクスには随分悪いことをした。せっかく作ってもらった料理を無駄にしてしまったね。
いいんですよ、誰にでもそういう時あるじゃないですか。
でも僕の食べるものを代わりに食べる人間がいないからね。全て無駄になってしまう。いろんなものに申し訳ないよ、本当に。
ヨハン。
大丈夫だよヨハン、次食べるときにね、この間はごめんねって言えばきっと許してくれるよ。
いいアドバイスだ、覚えておくよ。
だから早く元気になってね。ヨハンが元気ないとうちもゼクスもしょんぼりしちゃうから。
ゼクスも。
そりゃそうですよ、ヨハンは俺の暗黒の人生に現れた一筋の光ですから。ヨハンがいなかったら今頃どうなってたか分かりません。考えるだけで怖いですよ。
そんなの僕だって同じさ。
ヨハンも怖いものある？
そりゃあるさ。そうだな、例えばクマとか。
クマ、
それはうちも怖いと思う。
まああとはそうだね、今は孤独というのは恐ろしいことだと気づいたよ。
孤独？一人ぼっちってこと？
そう、人は影の中だけでは生きてはいけない。影の中で生きるというのは孤独だ。人は人である限りそれに耐えられはしないんだ。生きることにこだわる僕は孤独が一番嫌いだった。なのに随分と長い間僕は孤独だったよ。そう気づけたのはゼクスとナインのおかげさ。だから君たちに会えてよかった。君たちがいたから僕はまたもう一度生きることがどういうことなのか本当の意味を知ることができたんだ。
生きることの本当の意味？
そうだな、例えばナインは生きていく上でどんなことが知りたい？
それを今のうちが言葉にするの難しい。だからいろんなこともっと知りたいなって思う。分かったらその時ヨハンに教えてあげる。 それでいい？
ああ、十分だよ。ゼクスはどう？
俺は、ヨハンを生かすことが、俺の生きる意味ですから。
そういうのは重いって言ったでしょ。
そりゃ重いですよ。ヨハンは、俺の命の恩人ですから。ヨハンがいなかったら俺は、少なくとも、ゼクスとしては存在できなかったんですから。だから、ヨハンの世界が俺の世界で、その世界で生きるためには、ヨハンが必要なんです。
僕はその時の気まぐれで、とんでもない拾い物をしてしまったんだね。
後悔、しましたか？
まさか、言っただろ？今僕がこうしているのは、君たちのおかげなんだよ。本当に、ずっと永遠にこうして君たちと過ごしていたいと思っていたんだ。5年や10年なんかじゃ物足りない。わがままだろうけど、本当に。
じゃあそうしましょうよ。今さら遠慮なんて しないでください。
そうだよ、うちも賛成する。
ありがとう。じゃあわがままついでに、ゼクス、最後のお願いを聞いてもらってもいいかな。
最後だなんて言わないでください。俺はいつだってヨハンのお願いなら何だって、どんなことをしてでも叶えてやるんですから。
そうだね、そうだった。じゃあよーく聞いてくれ。
その時ヨハンが言った最後のお願いを理解するのに、俺は随分な時間を要した。驚いて目を見開く俺の顔を、ヨハンは満足そうな顔で見上げていた。そしてつぶやくように俺たちに礼を言って、そのまますーっと眠ってしまった。それからもう二度と目を覚まさなかった。
僕の中に光を見出してくれてありがとう。僕に光を当ててくれていたのは間違いなく君たちだけど、だから僕は最後まで僕でいい。